おはようございます。7番伊藤雄一議員より欠席の届け出がありました。これより本日の会議を開きます。この際初版の報告をいたします。はじめに議案第4号に対する修正案、議案第18号に対する修正案及び議案第21号に対する修正案の3件、議員提出議案第1号の1件、陳情第2号の1件が提出されましたので報告をいたします。また陳情第2号の1件につきましては内容を十分検討の上考慮されますようお願いをいたします。次に去る3月18日から選任されました予算常任委員会の政府委員長ご選の結果について報告をいたします。予算常任委員会委員長に須藤京子議員、副委員長に鈴木勝利議員がそれぞれご選されました。次に教育民生常任委員会委員長から閉会中の事務調査の報告がございましたので、これを機上に配布しておきました。以上で初版の報告を終わります。日程第1、議案第1号ないし日程第27、議案第28号の27件、日程第28、意見書案第1号の1件、日程第29、請願第1号の1件を一括議題といたします。本件に関しましては各委員長から審査結果の報告を受けました。つきましては各委員長から審査の経過並びに結果についての報告を求めます。はじめに黒木総務常任委員長。
皆様、改めましておはようございます。総務常任委員会委員長審査報告をいたします。令和3年3月12日本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため去る3月15日委員会を開催し、市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。まず本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。議案第2号は牛久市特別職の職員で、市場金のものの報酬及び使用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本件は安全衛生管理産業医の業務が追加されたことに伴い、その報酬額を改めるとともに、新たに学校安全衛生管理産業医を区分し、その報酬額を定めるものであります。議案第12号は、牛久市土地開発基金条例を廃止する条例についてであります。本件は社会情勢の変化から、土地開発基金を活用した土地等の取得の必要性が薄れてきていること、また土地の先行取得については一般会計及び公共用地先行取得事業特別会計による取得で足りることから、同基金を廃止するものであります。審査にあたり委員からは、土地開発基金の廃止に至る背景について質疑があり、市執行部からは市道23号線等の整備に伴う 先行取得した土地の買い戻しが終了し、土地開発基金で保有する土地等の補助事業による買い戻しが現在見込まれていない中で、今後の土地開発基金を活用した土地等の取得の必要性が薄れてきたことから、土地開発基金を廃止しようとするものであるとの答弁がありました。議案第13号は令和2年度牛久市一般会計補正予算第9号別記記載の当該委員会の所管事項についてのみであります。本件は歳入のおものものについては、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金2億7,443万1,000円の増額、贈与税および交付金等の交付見込み額等による減額、本補正予算調整に伴う財政調整基金繰り入り金の減額等であります。また歳出についてはバス路線維持費補助金の計上、テレワークおよび町内無線 LAN 整備費の増額、その他執行額の確定および執行見込みによる減額となるものとなります。審査にあたり委員からは、事業費の減額を行ったサーマルカメラの設置状況について質疑があり、市執行部から複数測定型9台およびタブレット型37台の導入を行った、当初は45施設に1台ずつの設置を予定していたが、施設の状況や必要台数を精査して設置箇所および台数を決定したとの答弁がありました。さらに委員からは、テレワーク実施にあたり導入するパソコンの種類やセキュリティ対策について質疑があり、市執行部からは、自宅等へ持ち出すパソコンとして新クライアント端末を導入する予定であり、当該端末はハードデスクを搭載していないため、庁舎内のパソコンを遠隔操作するのみの機能となり、万一盗難等が発生した場合でもデータが漏洩することはない。また通常外部からの接続にパスワードを設定することになるが、合わせて生体認証等も組み合わせて使用することでセキュリティ対策を万全とする予定であるとの答弁がありました。議案第27号は、公の施設相互利用に関する協定書の一部を変更する協定書についてであります。本件は龍ケ崎市と牛久市との間で平成14年に締結した公共施設の総合利用に関する協定について、牛久市の旧もとい、本件は龍ケ崎市と牛久市との間で平成14年に締結した公共施設の総合利用に関する協定について、龍ケ崎市の旧御門間小学校の体育館及び多目的広場を運動広場として追加するため、議会の議決を求めるものであります。議案第28号は、損害賠償の額を定めることについてであります。本件は令和2年8月21日に牛久市久野町において奥のキャンパスバスが対向車線に停車中の車両の右側後方に接触し、運転者及び 同車両を損傷した事故について損害賠償の額を定めるものであります。審査にあたり委員からは当該バスの自動の乗車の有無等について質疑があり、市執行部からは自動登校時の運行であり、児童が乗車していたが事故発生後に車内の混乱及び乗車児童の体調不良の発生はなかったとの答弁がありました。また委員からはバス運転士に対する安全運転のための研修等の実施状況について質疑があり、市執行部からは通常年に1回常勤職員が一緒に乗車して運転状況を確認し必要な指導を行う場を設けており、今年度は回数を増やして2回実施したいとの答弁がありました。さらに委員からは児童を乗せているバスの運行という重要性に鑑み、職員の安全運転が徹底されるようさらなる取り組みを求める意見がありました。請願第1号は茨城県地域防災計画括弧原子力災害対策計画編にコロナ等の感染症対策を取り入れることについて茨城県知事へ意見書を提出することを求める請願であります。本県は牛久市では原子力災害発生時に避難住民を受け入れることとなっているが、コロナ状況に対応した実効性ある避難計画への見直しが必要であると考えられることから、牛久市議会が茨城県地域防災計画括弧原子力災害対策計画編をコロナ等の感染症対策に対応したものにすることについて茨城県知事へ意見書を提出するよう求めるものであります。以上6件であります。付託されました案件について審査の結果、すべての執行部提出議案について全会一致により内容適切なものと認め、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。また請願第1号は全会一致により採択すべきものと決定いたしました。以上ご報告申し上げます。
次に森谷教育民生常任委員長。教育民生常任委員会委員長審査報告。令和3年3月12日本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため去る3月16日委員会を開催し、市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。まず本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。議案第1号は牛久市住伊勢文学館の設置及び管理に関する条例についてであります。本件は平成30年1月に市に寄贈された牛久市ゆかりの作家である
住み末の土地及び建物を牛久市住み末文学館として令和3年秋ごろに開館及び公開することに伴い、その設置及び管理について定めるものであります。審査にあたり委員からは、文学館の管理、年間の維持費管理費について質疑がなされ、市執行部からは、文学館の管理につきましてはシルバー人材センターに委託する、年間維持管理費は約900万円を想定しており、光熱水費、植栽管理委託料、警備費等が含まれるとの答弁がありました。また住み末の説明をする方や、市内の小中学生の教育にどのようにリンクするのか質疑がなされ、市執行部からは、事前に予約された団体等につきましては文化芸術科の学芸員が対応する予定である、市内小中学校との連携につきましては公募車を活用し、子どもたちの新聞や作品を飾るなどを考えている、学校との連携を第一に考え、郷土の偉人の功績を若い方々に知っていただけるよう尽力していくとの答弁がありました。次に開館時間、入館料100円の根拠について質疑はなされ、市執行部からは、開館時間は午前9時から午後4時半と考えている、入館料100円の根拠については展示規模で比較すると、近隣のつくばみらい市の間宮林蔵記念館とほぼ同規模の内容であり、参考とさせていただいた。また住み末文学館は唯一無二の資料を展示しており、地元の方に愛着を持っていただけるよう意識づけのために100円としているとの答弁がありました。議案第3号は、牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてであります。本件は平成30年度税制改正で個人所得税が見直され、基礎控除が10万円引き上げられ、給与所得控除並びに公的年金等控除が10万円引き下げられたことに伴い、給与所得者または公的年金受給者である被保険者が属する世帯で、これまで国民健康保険税で7割、5割ないし2割の軽減措置を受けていた世帯が、課税見直しによる所得の上昇により当該軽減措置から外れることがないように、軽減判定の基準額を引き上げるものであります。審査にあたり委員からは、地方税法の改正に伴い、これまで国民健康保険税で7割、5割ないし2割の軽減措置を受けていた市民にどのような影響があるのか質疑がなされ、市執行部からは7割が2496世帯、5割が1415世帯、2割が1695世帯、合計5600世帯が軽減措置を受けており、その中で年金か給与のどちらかを受給している方で、その他に所得が2000万円以上ある方は軽減措置から外れることになる。今のところその方々が何世帯いるか把握できていないとの答弁がありました。議案第4号は、牛久市介護保険条例の一部を改正する条例についてであります。本件は今年度令和2年度は第7期の介護保険事業計画の最終年度となり、令和3年度から令和5年度の計画期間である第8期牛久市介護保険事業計画の策定に伴い、介護保険料の基準額の改定を行うものであります。審査にあたり委員からは、介護保険の準備基金 46% 取り崩しについて質疑がなされ、市執行部からは、保険料の確定が3月末になるのでほぼ半分くらい、金額としては6億3900万円取り崩しとなるとの答弁がありました。 議案第5号ないし議案第8号の4件につきましては、令和3年1月25日付指定許諾サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の交付に伴い、引用事項の改正を行うものであります。改正内容には共通事項があり、主な内容として感染症対策に関することや高齢者の虐待防止に関する条項が追加されております。議案第5号は牛久市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本件は管理者の要件の緩和やケアマネジメントの公平中立性の確保を図る観点から質の高いケアマネジメントを推進するための内容が追加されております。審査にあたり委員からは、居宅や事業所においてどのような ICT 活用がされているのか質疑がなされ、市執行部からは現時点では居宅や事業所において ICT 環境が整備されているようではないが、今後は整備されていくと思われるとの答弁がありました。また市内に主任ケアマネージャーの確保が困難な事業所があるのか質疑がなされ、市執行部からは主任ケアマネージャーの資格取得には高いハードルがあるが、現状としては事業所の管理者は主任ケアマネージャーの資格を有するとの答弁がありました。議案第6号は牛久市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本件は対象となる事業所は市内2カ所の地域包括支援センターで、改正の主な内容としましては感染症対策の強化などの共通事項について条例に追加するものであります。議案第7号は牛久市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本件は共通した改正事項のほかに、地域密着型サービスならではの基準である地域と連携した災害への対応の強化などが追加されたものであります。議案第8号は牛久市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてであります。本件は議案第7号同様、共通した改正事項のほかに、地域密着型サービスならではの基準である地域と連携した災害への対応強化や認知症介護基礎研修受講の業務付けなどが追加されたものであります。議案第13号は令和2年度牛久市一般会計補正予算括弧第9号のうち、当委員会所管の歳入の主なものとして、予防接種健康被害救済給付費補助金については748万2000円の増額補正であります。健康被害の救済措置による当該者1人に対し、身体障害者手帳の給数が3級から2級になったことで、令和2年2月に国より障害児養育年金2級および障害年金3級の支給決定を受けて給付となったものです。審査にあたり委員からは、 予防接種、健康被害救済給付金、給付費、補助金の市の負担分、医療費の補助について質疑がなされ、市執行部からは、当該補助金は国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1の負担割合となっており、4分の3が歳入として入っている。手当については、障害年金に加えて、従来からお支払いしていた医療費と医療手当についても給付しているとの答弁がありました。次に歳出の主なものとして、市内の埋蔵文化財を調査する事業について、扶養額と入札差額の632万9千円の減額補正であります。また、小学校の ICT 環境を管理する中学校の ICT 環境を管理する事業については、児童生徒用のタブレットのリース料及びギガスクールサポーターの入札先金の減額補助であります。審査にあたり委員からは、東山遺跡試掘調査支援の減額補正については理解したが、来年度予算がないと思われるが、その事情について、また、小中学校の ICT 環境を管理する入札先については、理解したが、これまでの成果と今後の対応について質疑はなされ、市執行部からは、東山遺跡試掘調査支援につきまして、都市計画課の開発事業と連携を取りながら時期を調整しており、来年度試掘調査を開始する予定である。また、学校での支援策として、ギガスクールサポーターについては、3月までとなっており、先生方の ICT 環境の支援を行ってきた。来年度は情報教育指導員、情報教育サポーターを学校に派遣していくとの答弁がありました。ICT の家庭環境については、経済的な事情により Wi-Fi 環境のない ご家庭もあるため、今年度については緊急事態宣言がまた発令した場合の経済的困窮世帯への予算はあったが執行していない。来年度そうなった場合には予算措置をするとの答弁がありました。また審査にあたり委員からは、保育園の待機児童数、公立、民間の保育士不足について質疑がなされ、市執行部からは、保育園の待機児童数は3月の入園が確定した時点で85人となっている。公立保育園の保育士不足については、定員の保育士は47名であり、4月に9名不足し、その後退職があり、現在11名不足している状況である。民間の保育士は把握していないとの答弁がありました。議案第14号は、令和2年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算括弧第3号についてであります。本件は歳入歳出それぞれ2億8266万円を減額し、76億4104万2000円とするものであります。議案第15号は、令和2年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算括弧第3号についてであります。本件は歳入歳出それぞれ1000万円を減額し、55億8984万3000円とするものであります。審査にあたり委員からは、特養待機者の最新の人数について質疑がなされ、市執行部からは、現時点ではわからなく、毎年4月1日現在で県が調査し、月ごとに把握していないとの答弁がありました。議案第16号は、令和2年度牛久市後期高齢者医療 事業特別会計補正予算括弧第2号についてであります。本件は歳入歳出それぞれ2,803万5,000円を減額し19億5,932万3,000円とするものです。意見書案第1号は義務教育における30人以下学級の実現を求める意見書の提出についてであります。付託されました案件について審査の結果、議案第1号および議案第3号、議案第5号ないし議案第8号、議案第13号ないし議案第16号は全会一致により、議案第4号は賛成多数により内容適切なものと認め、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。また意見書案第1号につきましては全会一致により可決すべきものと決定いたしました。以上ご報告いたします。
次に須藤産業建設常任委員長。
産業建設常任委員会委員長審査報告。令和3年3月12日本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件審査のため去る3月17日委員会を開催し、市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。まず本委員会に付託されました案件の内容を申し上げます。議案第10号は牛久市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本件は市長の専決処分事項に関する件に規定されている市長において専決処分することができる損害賠償の額が20万円以下から100万円以下に改正されたことを受け、議会の同意を要する賠償責任に係る賠償額について20万円を超える額から100万円を超える額へと変更するものであります。議案第11号は牛久市下水道条例の一部を改正する条例についてであります。本件は平成21年度に茨城県南水道企業団ほか3団体と上下水道料金の徴収一元化を実施したことに伴い、当市においても延滞金について徴収しないこととしたため、延滞金徴収の規定を削除するものであります。審査にあたり委員からは上下水道料金の徴収一元化以降の延滞金の徴収状況と徴収一元化によって延滞金を徴収しないことになった経緯について質疑がなされ、市執行部からは徴収一元化以降の延滞金の徴収実績はない、また上下水道料金の徴収一元化を始めた当時公正自治体の中で牛久市だけが条例に延滞金徴収の規定が定められており、同様に延滞金について条例で規定している自治体が茨城県内に17市町村あったが、牛久市を含めて徴収実績はなかったため、延滞金徴収の規定を削除する改正を行うことになったとの答弁がありました。議案第13号は令和2年度牛久市一般会計補正予算括弧第9号であります。本委員会所管の歳入として 国庫出資金の土木費国庫補助金は国からの交付金額が予定した交付額よりも少なかったこと等による社会資本整備総合交付金の減額計上であり、県支出金の農林水産業費県補助金は事業確定による減額計上であります。歳出として商工費は都市計画税および固定資産税が決定したことに伴い、企業誘致奨励金の所要額が確定したことによる減額計上であり、土木費は国庫補助事業と国庫補助事業増等に伴う下水道事業会計への支出額の増額計上であります。審査にあたり委員からは合併浄化層及びエネファーム設置に対する補助金の減額の根拠となる設置件数について質疑がなされ、市執行部からは合併処理浄化層設置補助金については当初40基を見込んでいたが、実際には35基の設置に対して補助金を行使しているため5基分の事業費を減額するものであり、環境型機器導入補助金については当初はエネファーム35台の設置を見込んでいたが、実際には19台の設置となったため、その差額分を減額計上しているとの答弁がありました。また委員からは原子力損害賠償紛争解決センターへの申し立てに対しての東京電力からの回答のうち留保の内容について質疑がなされ、市執行部からは留保の内容はおおむね人件費であり、放射能対策室の職員の給料がほとんどを占めているとの答弁がありました。さらに委員からは東京電力が賠償を留保している理由について質疑がなされ、市執行部からは留保の内容のほとんどが時間内人件費であり、当該人件費が原発事故によって追加的に支出されたものではないとの見解で、因果関係が認められる内容ではないとの理由により留保となっているとの答弁がありました。また委員からは下水道事業会計における執行見込み額の不足分として下水道事業特別会計負担金を増額補正するということであるが、下水道事業会計負担金の投資及び出資金の算定方法について質疑がなされ、市執行部からは出資金として計上しているものについては総務省より毎年示されている基準にのっとり下水道事業会計に繰り出すべきものを基準内、繰り出すべき規定のないものを基準外として基準内、基準外それぞれを雨水処理費にかかるものと維持管理費にかかるものに分け、収益的収入として雨水処理負担金、一般会計補助金、一般会計負担金、資本的収入として一般会計出資金、一般会計負担金の5項目に分けて一般会計から繰り出しをしている。今回の出資については基準内と基準外の雨水処理費以外の償還現金、
着座のまま暫時休憩いたします。再開いたします。須藤産業建設常任委員長の報告を継続いたします。
失礼しました。今回の出資金については基準内と基準外の 雨水処理費以外の償還元金分として計上しているとの答弁がありました。また委員からは市道23号線の信号機設置の状況、畜舎橋の引き屋の状況、そして全線供用開始の時期について質疑がなされ、市執行部からは現在畜舎橋を含めた2件の保証対象物件の取り壊し等を行っているところであり、本年3月中に解体等が完了する見通しである、4月から本格的な工事と並行して上下水道の工事も入ってくる予定であり、現在発注している工事については10月末の完了予定である。それに合わせて茨城県警察と信号機設置の協議を進め、信号機設置の時期を見て道路表面の仕上げ塗装と区画線の工事を発注し、令和3年度内に供用を開始する予定で事業を進めているとの答弁がありました。議案第17号は令和2年度牛久市下水道事業会計補正予算第3号でありまして、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出について補正するものであります。審査にあたり委員からは収益的支出の汚水処理事業広域化共同化検討に要する予算の当初予算全額が今回減額となった理由及び資本的支出の汚水環境費と汚水ポンプ費のそれぞれに当初予算にはなかった基本設計費が補正予算として計上されている理由について質疑がなされ、執行部からは昨年度に牛久市としての広域化共同化検討業務を行っており、今年度は各自治体が作った広域化共同化の検討結果を茨城県が主体となり流域ごとにまとめる会議の場を設け、広域でどのようなことができるか検討を行う予定であったが、コロナ禍の影響により会議を行うことができなくなったため、今年度の予算を減額し来年度の当初予算に改めて計上する。汚水環境費の基本設計費は汚水環境内にテレビカメラを入れて環境の老朽化の状況を確認する点検調査業務であり、来年度の当初予算に計上する予定であったが、国の補正予算に合わせて今年度に前倒しをして予算を計上している。汚水ポンプ場費の基本設計費も同様に国の補正予算に合わせ今年度に前倒しして予算を計上しているとの答弁がありました。議案第24号は指導路線の認定についてであります。本件は開発行為による1路線、指導23号線の一部開通に伴う取り付け道路の1路線の合わせて2路線を認定するものであります。議案第25号は指導路線の路線変更についてであります。本件は市道23号線の一部開通に伴う取り付け道路の1路線を変更するものであります。議案第26号は市道路線の廃止についてであります。本件は市道23号線の一部開通に伴う取り替えによる1路線を廃止するものであります。以上7件であります。付託されました案件について審査の結果、本委員会に付託されました案件はいずれも全会一致により内容を適切なものと認め、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。以上ご報告いたします。
直座の間も暫時休憩いたします。再開いたします。次に須藤予算常任委員長。
予算常任委員会委員長審査報告、令和3年3月12日本委員会に付託されました案件審査の経過と結果につきましてご報告申し上げます。本委員会に付託されました案件は議案第18号令和3年度牛久市一般会計予算、議案第19号令和3年度牛久市国民健康保険事業特別会計予算、議案第20号令和3年度牛久市青果市場事業特別会計予算、議案第21号令和3年度牛久市介護保険事業特別会計予算、議案第22号令和3年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第23号令和3年度牛久市下水道事業会計予算、以上6件であります。本委員会に付託されました案件審査のため去る3月18日、22日、23日の3日間にわたり委員会を開催し、住み末文学館、市営シシコ住宅の2カ所の現地視察を行うとともに市執行部の出席を求め慎重な審査を行った次第です。はじめに市長公室経営企画部所管の歳入歳出について委員からはエスカード地区ビル4階の公共施設整備にかかる集客の見込みについて質疑がなされ、市執行部からは令和2年5月に策定した基本構想基本計画の中では年間16万2400人と想定しているとの答弁がありました。また4階に公共施設を整備する背景と整備にあたって進められている1階にある市所有証と地権者が共有4階失礼します、ここに付け加えていただきたいと思います、4階の地権者が共有所有する床の交換について質疑があり、市執行部からは4階に施設整備することについてはすでにエスカード障害学習センターなどの公共施設が整備され一体的な活用ができることから整備するものであり、床の交換は等価交換を基本として交渉を進めているが現在は地権者全員の同意には至っていないとの答弁がありました。次に委員からはコミュニティバスの今後の方向性について質疑があり、市執行部からは今年度新型コロナウイルス感染症の影響で減少した利用者の回復を中心に事業展開するとともに店舗への路線図及び時刻表やチラシの配布等の取り組みの拡大を検討していくとの答弁がありました。また委員からはオリンピックの聖火リレーについての実施方法等について質疑があり、市執行部からは組織委員会等から発表されたガイドラインに沿って密集しないこと、マスクを着用する等の対策について事前に十分に広報したい、また聖火リレーについてはテレビ、インターネット等による中継が行われる予定であり、実際に聖火リレーが始まってから追加で公道を走ることの可否も含めて情報提供があると予想されることから適宜対応していきたいとの答弁がありました。さらに委員からは牛久シャトー株式会社に対する牛久市の関わりについての質疑があり、国の補助金を活用して誘客できるようなイベント事業の立案及び実施運営等について地域の支援を取り入れながら進めていくとの答弁がありました。その他に委員からは財政調整基金費の積み立ての計上について質疑があり、市執行部からは土地開発基金の廃止に伴い保有している現金の流れを明確にするため諸収入の雑入に計上し その上で財政調整基金への積み立て金に計上しているとの答弁がありました。総務部市民部等所管の歳入歳出について委員からは職員の研修の実施状況について質疑があり、市執行部からは新任職員研修については講師養成研修を受講した職員による庁内研修と県自治研修所における研修を新任の役職員については県自治研修所での階層別研修を受講している。その他接遇研修や法制執務研修等の専門研修について必要に応じて各職員が受講している状況であるとの答弁がありました。また委員からは職員採用の状況と今後の予定について質疑があり、職員の年齢構成ができる限り均等になるように現在年齢制限を付して募集をしている状況である。今年度は専門職を含めて30名弱の募集を行ったが採用に立った人数は少なく、来年度については採用計画にある人数に今年度採用できなかった人数を加えて可能であれば年2回の募集を行いたいとの答弁がありました。さらに委員からは防災無線の更新にかかる令和3年度の事業内容について質疑があり、市執行部からは市役所にある親設備のデジタル化及び S カード仕組みに新設予定の中継設備の設置を行うとの答弁がありました。また委員からはマイナンバーカードの現在の交付率と令和3年度の交付目標について質疑があり、市執行部からは令和3年3月7日現在の交付件数は23,749件となっており、交付率は 28% である。マイナンバーカード交付円滑化計画の中では令和3年度末には交付率を 45% と設定しているが、現状では追いついていない状況のため申請・勧奨を進めていきたいとの答弁がありました。次に教育委員会所管について、委員からはスクールアシスタントの増員について質疑がなされ、市執行部からはまず予算については全体のバランスの中で必要性を認めていただいており、有効に活用したいと考えている。新年度については新入生に関しても就学相談等を通してその必要性を把握しており、支援度を決定し予算配分を行っている。新たに発生したものについては指導課の予備分を充当する。対応時間の拡大については現在は6時間勤務と3時間勤務を2人任用し、午後の時間まで勤務できる職員を増員しているとの答弁がありました。また奥の義務教育学校一体型校舎を建設する事業について質疑があり、市執行部からは令和7年度の開校に向けた令和3年度の具体的な計画については基本設計の委託料を予算計上し、2カ年の継続事業で実施計画までの予算化をしている。奥野義務教育学校一体型校舎建設検討会議の判断により、旧日中の南校舎と体育館武道館は余裕のある空間づくり、医学年交流のできる空間の確保等機能性の向上が必要であるためリノベーションする予定である。解体施設は南校舎、体育館、旧美術棟、自転車駐輪場と考えており、現在の普通教室は北校舎5クラス、南校舎5クラスであるが12クラスを目標としている。特別教室についても確認した上で設計の段階で決めていきたいと考えているとの答弁がありました。さらに 委員からは、教育行政推進のための公益財団法人を設立することについて、事業内容と今後の考え方について質疑があり、執行部からは財団の設立と事業内容、今後の考え方について、人口減少社会への対応として、教育施設を適切な管理のもと市民サービスを低減させないための方法を問題意識として持っており、そのため公共施設の運営について民間のノウハウを活用し、コストを削減し、サービスを維持することを考えている。事業内容はスポーツ振興、文化芸術振興関係の事業、児童または青少年の健全な育成を目的とする事業であり、児童クラブ運営の支援事業を公益財団法人としてできないか考えている。令和3年度に財団を設立し、令和4年度に事業を展開したいと考えているとの答弁がありました。次に、小学校中学校の ICT 環境を支援する事業においては、全校生徒に配布されたタブレットの今後の取り扱いについて、家庭において紛失や故障した場合、使えなくなった場合の対応について質疑がなされ、市執行部からは端末の持ち帰りに関する規則を定め、タブレットを持ち帰る場合には留意事項にチェックを入れるとともに、借用の確認書を提出していただく、故障や破損については故意あるいは重大な過失の場合には弁償となる場合がある、万が一故障した場合の代替機は予備分で対応するとの答弁がありました。その他、委員からはスポーツ振興事業として来年度6月19日に牛久運動公園野球場で開催予定の日本ファムファイターズと千葉ロッテマリーンズの、ここウエスタンリーグと書いてありますが、イースタンリーグの間違いでしたので訂正をお願いいたします。日本ファムファイターズと千葉ロッテマリーンズのイースタンリーグ試合について、またさらなるスポーツ振興のため運動公園野球場活用の要請を日本ファムファイターズへ市として陳情要望等することについて質疑があり、市執行部からは現在試合当日どのような形で開催するか担当レベルで打ち合わせを行っている、また市から日本ファムファイターズへ市の野球場をぜひ活用してほしいという働きかけを検討していくとの答弁がありました。次に、保健福祉部所管について、委員からはコロナ禍でコロナうつの方が増えていると言われているが、現状と対応について、心の病気や不安のある方に相談や訪問をする事業と自殺防止のための対策を行う事業との連携について質疑がなされ、市執行部からは毎月1回精神科医3名による心の健康相談を実施しており、相談は予約制で1回につき4名まで、1人当たり30分の相談内容となっている。コロナうつ増加への対応としては、市の精神保健福祉士が常時相談できる体制を整えている。市内の自殺者数の状況は令和元年が9名、令和2年が12名である。自殺防止のための対策として、市民に対し年1回メンタルヘルスに関する講演会の実施や、自殺を示すサインに気づき声かけや話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ見守る役割のゲートキーパー養成講座を実施している。令和2年度はコロナ禍の影響により実施できなかったが、チラシ等の啓発用品を市庁舎関係機関に配布し啓発に努めたとの答弁がありました。また予防接種を実施する中で、新規事業のインフルエンザワクチンについて、インフルエンザワクチン接種対象が未就学児と中学3年生、高校3年生と限定されたことについて質疑があり、市執行部からは接種年齢の制限については、 国が集団発生の予防にはならないとして定期接種対象から除外して以降、市においても補助対象としていなかったが、6歳未満は重症化予防の観点から全額補助とし、中学校3年、高校3年該当年齢は受験に備えほとんどの生徒が接種している状況から1回につき1000円の一部補助とするとの答弁がありました。さらに来年度の新型コロナ感染症対策は何を重点的に行っていくのか、来年度中に市民全員ワクチン接種は終了するのか、 PCR 検査、抗原検査について質疑があり、市執行部からは来年度重点とするのは予防接種である、今のところワクチンの供給が見えていない状況で4月中旬に1箱1000人を受けられるワクチンが2箱届く予定である、県の方針として特に施設に入院している方、その事業従事者を対象としているのでその方から始まる予定である。また県は感染者が出ると幅広く PCR 検査を行っていく、事業従事者の方々は定期的にPCR 検査を実施していくという体制をとっている、抗原検査については市として必要な対策を検討するとの答弁がありました。次に環境経済部建設部等所管について、委員からは BDF の製造量と使用量の推移と今後の事業の存否について質疑がなされ、市執行部からは平成29年度の製造量が9万3000リットルであり、令和元年度の実績が7万800リットルで年々減少傾向にある、牛久市を含めた旧市町村は公用車やトラックの燃料として BDF を使用しているが、 BDF を燃料として使用できる車両の減少に伴い使用量も減少しているのが現状である。当該事業の今後については BDF を使用できるものに対する国からの補助が出てくるのであれば、 BDF が使用できるものを導入する機会も増えると考えている。そういった状況を踏まえながら今後の事業の継続、維持、撤退等を考えていくとの答弁がありました。また委員からはペレットや BDF の販売先の拡大方針について質疑があり、市執行部からは今後は二酸化炭素の排出削減に寄与していることをあらゆる場において広く知らせることにより販路拡大につなげていきたいとの答弁がありました。また委員からはエスカード牛久ビル2階の観光案内物産販売所の茨城自慢における売上額と牛久市土地開発株式会社に案内所の運営を委託している観光協会の役割について質疑がなされ、市執行部からは茨城自慢を開設した昨年6月から本年2月までの9ヶ月間の売上額は589万円であり、観光協会は最低限の役割は果たしているが十分ではないと認識している、駅前という立地を生かし人を呼び込む仕掛けを考えながら NPO と共同するなど観光案内所としての機能をより発揮できるような運営を模索していきたいとの答弁がありました。さらに委員からは販売の方法と取扱商品の見直しについて質疑があり、市執行部からは販売については委託販売と牛久市土地開発株式会社が直接仕入れをする仕入れ販売の2種類の契約形態があり、売上額は委託販売が約380万円、仕入れ販売が200万円である。売れ筋の商品や人気商品を取り入れるなどを牛久都市開発株式会社と協議していきたいとの答弁がありました。その他委員からは北部地域の宅地開発については 牛久駅周辺の空き地の有効活用を優先すべきであり、開発により人口を増やす計画の是非についての質疑がなされ、市執行部からは、日立の地区に関心があるにもかかわらず、宅地供給ができないために周辺の市街化調整区域に小規模な宅地開発が進み、無接道の土地が大量に発生し、将来的にも有効な土地利用ができない事態を避けたい。牛久市の将来人口を8万5000人に設定していることからも、宅地開発などの人口増加策が必要であり、日立の地区に注目を集めることにより、牛久駅周辺にも注目が集まるとともに、活性化にもつながると考えているとの答弁がありました。付託されました案件につきまして、審査の結果、議案第18号は賛成少数により否決すべきものと決定し、議案第19号、議案第20号、議案第22号、議案第23号は全会一致により、議案第21号は賛成多数により、いずれも内容適切なものと認め、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。また牛久シャトーやエスカード牛久ビルに関する事業および財政全般についてを調査事項とし、本委員会の閉会中の継続調査とすることを全会一致により決して議長宛に申し出をいたしました。以上ご報告いたします。
以上で各委員長の審査の経過並びに結果についての報告は終わりました。これより各委員長の報告に対する質疑に入ります。なお質疑は一括質疑でお願いをいたします。9番柳井哲也議員。
予算常任委員長の報告ありまして、議案第18号令和3年度牛久市一般会計予算が7対1という賛成少数で否決されたとの報告でありました。昨年の12月の定例議会までエスカード問題、議会と執行部一生懸命やってきまして、非常に両者の関係も良好で、難しい課題も協力的に会議を重ねることによって順調に進められてきたことは皆様ご存知の通りであります。その信頼関係の中で提出された執行部の一般会計予算案、常任委員会において突然否決となったわけであります。昨日の毎日新聞、牛久市議会常任委予算案を否決、そういうタイトルで結構大きく出ました。内容はこうです。牛久市はエスカード牛久ビル4階に
美術品など。柳井議員に申し上げます、質疑でありますので簡潔にお願いをいたします。
はい、わかります。牛久市がエスカードビルの復活として目玉事業に掲げているものを否決したという内容でありました。牛久市は目玉事業とは言わずに最重点課題と言って、牛久シャトーとこの2つは何が何でも早期に解決するということで市議会と一緒にやってきたんですが、先ほどの 委員長報告ではあまりその質疑の内容には触れられず、とにかく否決となりましたということであります。で、それを聞いていまして、一体何が原因だったのか、その理由となる委員の質問、それから執行部の答弁、どれほど粗末な内容だったのか、信頼できない内容だったのか、それが説明されていませんでした。それに関わる、関係するような委員の質問と執行部の答弁あるはずだと思います。それについてもう一度具体的に報告をお願いしたいと思います。それともう一つ、牛久の市の執行部は最重点課題として取り組んできました。ところが委員会においては不要不急の課題であると結論したように私には感じられました。これについての質疑もどのような内容だったのか、これについてもご報告を具体的にお願いできたらと思います。よろしくお願いします。
ここで傍聴者に申し上げます。傍聴中は静粛にお願いをいたします。柳井議員の質疑に対する答弁を求めます。15番須藤京子委員長。
それでは柳井議員の質疑に対してご答弁を申し上げます。今回の予算常任委員会の審査にあたっては、これまでと若干その審査方法手順を変えました。そのためここの部分では大変活発な論議が出たところでございます。委員長報告にその1時間以上、1時間半に及ぶ質疑を逐次期待するということは、当初から無理であるということで、その点についてはいずれ会議録が発行されると思いますので、そこでご確認をいただければというふうに思います。私の記憶ではこれから申し上げるのは私の記憶でございますので、執行部の答弁を、きちんとお伝えするところまで至ってできるところには至らないと思いますけれども、私のメモしてあるところでどういうものが論点であったのかだけをお伝えできるというふうに思います。まずこの最初に、S カード建設にあたってここを利用するその集客見込み数についての論議があり、先ほどこれは入れさせていただきました。年間16万2000人利用するであろうと。そしてこの、調査方法についても質疑が及びました。これは現在の、牛久市の、周辺の人口の動き、そういうものも勘案されているのかというような論点でございました。これは、この集客の、人数16万2000円の根拠としては違う方法であったと。ただこの、方法について、私にきちんとメモしてございませんので、 ちょっと積み上げ方法を簡単に申し上げますと、その公共施設をどういうブースでどのくらいが利用するであろうというようなことを、基本においてそれを積み上げていった結果であるというようなことであったというふうに思っております。それから現在のテナント誘致の状況について確認がありました。また、先ほど委員長報告の中にも触れさせていただきましたが、現在4階を整備するにあたっては、1階が市の所有証である、そして4階が、もともとこの、の地権者さんの所有、共同の所有、共有の所有証であるということから、ここを1階と4階の交換を行うというようなことが前提にあった上で、事業が進められるということを聞いているがということで、その不動産鑑定について、また、どういう方法で行うのかというような質疑がございました。記載されている通り等価交換で行うというような答弁がありました。また施設については、この中に、どういう内容の施設が入るのかというところで、一部こういう、こういう、設備が必要なのか疑問に思うというような具体的な指摘もありました。また、これに関連してこの整備にあたって、どういう位置づけであるのかということで、市執行部の方からは、都市構造再編集中支援事業の中の5年間の事業の中の一つの位置づけであるということで、財源についての問題があり、中止の場合は、他の事業にも影響が出るやもしれ、影響が出る可能性もあるということは指摘されました。また、記載の方法、資材発行等、そういうことについても、質疑がありました。以上のような内容で、細かい各議員の細かい、質疑応答がありました。でこれが最重要重点、課題、最重要課題として優先事業と市として捉えているがというようなことについて、そこを質疑の中に挙げて、そこを質疑に挙げてくる、方は いらっしゃらなかったというふうに私としては、思う限りではそういう発言はなかったのではないか。ただこの事業の必要性については今のコロナ禍の中ではどうなのかというような質疑があったというふうには記憶しておりますけれども、会議録をきちんと今の段階では精査できませんので、その、確かなことは、ご答弁申し上げることはできませんが、私の記憶によれば以上ということで、若干の間違いがあるやもしれませんが、その点はご了承いただきたいと思います。以上でございます。
柳井哲也議員。
一点だけ大切なことを確認させていただきたいと思います。その理由なんですが、決定的なこの理由として財政が問題だったのか、それとも事業内容が問題だったのか、そのどちらかがちょっとなかったもんですから、よろしくお願いします。
はい、答弁を求めます。15番須藤京子予算常任委員長。
ただいまの柳井委員の再質問でございますが、 それぞれの方が判断された、あの一般会計第、議案第18号、令和3年度の一般会計予算については否決でしたが、そのどれが否決の要因であったのか、私はそれは把握できません。そこまでをしているわけではございません。また質疑のどういう質疑があったのか、柳井委員のお尋ねで S カードの問題のことを申し上げましたけれども、それぞれの委員の方がどこの部分にどういう考えをお持ちで否決になったのか、それを表すのは唯一討論であろうと思います。しかしながら、討論の場ではそうしたあの委員の意思を示す発言がございませんでしたので、そこを私が代わって申し上げることは立場できません。そういう立場、委員長としてはそういう任に当たっていないということで、必要であれば柳井委員が個別にお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。
他にありませんか。以上で各委員長に対する質疑を終結いたします。ここで暫時休憩をいたします。再開は11時35分といたします。投げな。え？いや弁当頼む。だってここまで来たらあとは討論と採決でしょ。質疑はなあなあなあなあ。まあそう。まあいいけど。うん。
これはいいけど、35分だI'm going to go to the next one. 真ん中歩いちゃって、だって休憩休息で慣れて。
休憩前に引き続き会議を開きます。この際議案第4号牛久市介護保険条例の一部を改正する条例及び議案第21号令和3年度牛久市介護保険事業特別会計予算については21番遠藤典子議員ほか1名から修正案の動議が提出されております。これより本動議を議題といたします。提出者の説明を求めます。21番遠藤典子議員。
それでは議案第4号牛久市介護保険条例の一部を改正する条例の修正、そして続いて議案第21号令和3年度牛久市介護保険事業特別会計予算に対する修正案の提案理由を述べてまいります。はじめに議案第4号です。令和2年度末の介護保険準備、介護保険給付費準備基金残高が約14億円となり、その一部約8億2000万円を取り崩せば、第7期の保険料の基準額4800円を維持できます。令和2年4月の牛久市の第1号被保険者数約24,300人のうち、介護認定率は 12.57% と県内でも低い位置にあり、介護予防等に力を入れている結果と判断できます。コロナ禍での市民負担増ではなく、介護保険給付費準備金を取り崩し、保険料の基準額を4800円にすることを提案し、関連する条文の削除の修正を提案いたします。続いて議案第21号です。議案第4号と関連する令和3年度牛久市介護保険事業特別会計予算には、歳入で値上げされました介護保険料が計上されているため、基金から繰り入れることを提案いたします。以上です。
以上で21番遠藤典子議員の提案理由の説明は終わりました。これより議案第4号及び議案第21号の 動議2件について順次質疑を許します。はじめに議案第4号の動議についての質疑を許します。以上で議案第4号の動議についての質疑を終結いたします。次に議案第21号の動議について質疑を許します。以上で議案第21号の動議についての質疑を終結いたします。次に議案第18号令和3年度牛久市一般会計予算については13番北島昇議員ほか1名から修正案の動議が提出されております。これより本動議を議題といたします。提出者の説明を求めます。13番北島昇議員。
議案第18号令和3年度牛久市一般会計予算に対する修正動議提案理由を申し述べます。新型ウイルスの感染症の広がりが収まる ところがなく日々市民の不安は募るばかりです。そのような中予算案でも示されているように税収も落ち込み支災は増え続けています。このような時不要不急の事業は慎重に行うべきであり、エスカード牛久ビルの改築予算や北部地域の開発計画は先送りすべきと考えます。さらに教育委員会の公益財団法人設立の正当性は理解することができません。よって令和3年度一般会計予算案に対する修正動議を提出するものです。
以上で13番北島昇議員の提案理由の説明は終わりました。これより本動議についての質疑を許します。11番池延奇妙議員。着座のまま暫時休憩いたします。再開いたします。池延奇妙議員。
エスカード牛久ビルに公共施設を整備する事業と教育行政推進のための公共財団法人を設立事業の修正について質問します。まずはエスカード牛久ビルに公共施設を整備する事業についてですが、修正案の提出者の中にはこの事業の出発点として平成31年2月臨時議会で可決された牛久都市開発への資金貸付4億円に賛成された議員もいらっしゃいます。牛久駅前の空洞化防止や中心市街地のにぎわいなど牛久駅周辺まちづくりを推進する上で貸付は必要であるといった執行部の説明に対し賛成討論を行った議員は 牛久都市改正の貸し付けを行うことによって機能できる体制を整え、利益につながるテナント誘致を加速させ、現在店舗を構える事業者が閉店や撤退をせずに済む環境づくりを利益につなげるというプラス思考で街づくりを進めていく必要があると討論されていました。そのようなプラス思考の考えで今まで進めてきたこの事業に、令和3年度整備工事という段階になって修正提案をなされた理由は何なんでしょうか、お尋ねしたいと思います。またここの部分に関しては、提案者の北島さんはこの時に、北島議員はこの時にここの議場にいらっしゃらなかったんで、ここの部分はもう一人の提出者の、黒木議員に答えていただきたいと思います。次に、教育行政推進のための公益財団法人を設立する事業についてですが、予算の概要には社会教育分野の公共サービスの実施機関となる財団法人を設立するとなっています。人口減少に向けて公共施設や公共サービスの在り方を見直し、効率的な運営をすること、これからは行政運営において必要なことだと思いますが、修正された理由をお聞きします。
ただいまの質疑に対する答弁を求めます。13番北島昇議員。
池野部議員の質問にお答えします。 S カードの問題については平成31年4月の臨時議会、その時は私は議員ではなかったので詳しく、お答えすることは難しいんですが、私の考え方は S カードそのものの公共事業への転用、公共施設を作って活性化を図る、この基本方向に反対するものではなく、むしろ積極的に進めていただきたい。しかし今回の計画内容、具体性がほとんどわからない、ラフスケッチのような平面図だけで11億円の予算がつく事業内容についても、公共施設何をどの程度どういう面積でどうするのか、具体性がない中でその事業の正当性と予算の判断効果について責任持った判断ができない、そういうとこから来ています。そして合わせて、提案理由で申し述べましたように、コロナウイルスの感染症の問題、今これに集中して当たるべき、そして予算お金ももっとつけて市独自の感染症対策、そして市内の経済の対策進めるべきだというふうに思って提案しています。次に公益財団の設立の問題です。 ここについても公益、財団説明の資料が見てみますと、障害学習センターの運営だとか学童保育の運営にまで委託するという計画になっています。本来市が責任を持って行うべき事業を一民間の財団に任せきっていいのでしょうか。ここには大いに疑問があります。もう一つ恐れているのは、近隣の例を見ますと全て
施設使用料の値上げに結びついているということも危惧する部分です。以上の点から、今回の修正提案をしました。以上です。
池延君雄議員。
私は正直その時にいなかった最初のやっぱり出始めがその4億の貸し付けからこれは始まっている件だと思うんで、そのいた人にできればその思いを、答えてほしかったのが一つあります。あと、コロナ禍で、市では何もやってないんじゃないかみたいな形で言われましたけど、この間これ、私はこれいただいて、これ64のことを根本市長中心にこれ、やってますよね。で市の多分一材を使ってやってないからやってないのかなっていうふうな形でもしかしたらそう思われているのかもわかんないですけど、コロナ対策のことはこの10億のこの交付金が入ってきて、私はそれやってると思うんです。で私がここでちょっと聞きたいのは、じゃあコロナがなかったらこれ賛成するってことなんですか、それともその北島議員は何か執行部の案にこうラブスケッチのようなものでって形でこう言われましたけど、じゃあ逆に言えばこう対案をこう示すようなことっていうのは何かこうあるのか、それと
池延議員に申し上げます、はい、質疑の趣旨がちょっと外れているように思いますので、本動議に、集中して質疑をお願いをいたします、
じゃあコロナがなかったらこれは要するに賛成したのか、じゃあコロナの後はどういうふうに考えているのかお願いします。
着座のまま暫時休憩いたします。何か
手を挙げない以上は答えられないし、こちらからは指名できないし、
じゃあ例えばその答弁漏れにならないです
か、答弁漏れはそんなのにならない、だって北島君答えてるでしょ、理由が分かってない、
再開いたします。はい、ただいまの質疑に対する答弁を求めます。13番北島昇議員。
池延議員の質問にお答えします。もしコロナがなかったらという質問ですが、コロナがなくても先ほど申し述べたように具体性のない内容、そして事業を推し進める上で最初事業計画の金額の算定の根拠が明確でないまま大枠で抑えてしまって予算を通すと、そういうやり方は進め方としてもおかしいのではない。例えば今年度実施設計のみに計上して、そしてそのことで正確な事業計画予算立てて、それを次の議会にかける、そういう進め方でないと、中の金額が正当なものなのか事業計画が適正なものなのか、その判断を我々にはできないわけですね。そういうことで進め方におかしさがあるということを申し述べます。ですから先ほど言いました通り、その公共事業エスカード回収そのものには反対どころか賛成して、有効な市民のためになる市民が喜ぶようなものを作ってほしいという思いがいっぱいです。以上です。
他にありませんか。9番柳井哲也議員。
北島議員に修正動議の提出について質問をいたします。牛久市の一つは牛久市の税収も落ち込み市債は増え続けていますということあります。確かに私もそうだと思ってます。この問題について執行部はどんな対策を取ったか、その答えが北部地域の開発計画であると執行部は明言しております。財源確保、初期投資は確かにやるしかないけども、その後市民税あるいは固定資産税、もう転入してきた若い夫婦が半永久的に納めてくださる、その最初の初期投資の何倍も戻ってくることを考えて、財源の長期的な目で見た確保、しっかりと計画を立てて調査をしてやってきたことがこの間の説明でも明らかにされていますが、その矛盾点について一つどんなふうに考えてこれを出したのかお願いしたいと思います。それからエスカード牛久ビルの、まあ、改築予算、これをこういう時期なのでやめるべきだっていうことでありますが、この問題はこの令和元年度エスカード公共施設基本構想基本計画書、令和元年度に環境デザイン研究所に研究を委託しましてまとめられた創生プロジェクト推進課の調査報告書であります。これを議員に配布するとともに、これまで市議会は一生懸命この問題について取り組んできました。不要不急の問題ではないと考えておられるようですが、牛久市も。
柳井議員に申し上げます。質疑を簡潔にお願いをいたします。
議会も早急に解決すべき課題であると捉えてきたわけですが、そこのところの考え、なぜにもかかわらず削除に至ったのか、修正動議になったのか、お願いしたいと思います。
はい、答弁を求めます。13番北島昇議員。
柳井議員の質問にお答えします。まず質問の中内容で、私は決してエスカードビルの事業、それから北部地域開発の事業は中止せよとは申し上げておりません。これは慎重にすべきだ、そして今コロナ禍の中で急ぐべきではなく先送り、そういうふうに申し上げております。 それから、北部開発について初期投資は大きいが、将来的に税収が増えると。この収支バランスの資料は私見たことがありません。何年で回収できるのか、しかも市の負担がどれだけになるのかも昨年配布された資料では16億から18億という数字は出てますが、その他の数字、それがどこまで膨らむのか、それがどこまでゼロに近づくのか、それについても明確な資料、明確な、私の質問に対しての答弁もありませんでした。ですからもっと慎重にシビアな計画を立てるべきではないかということを申し上げております。それから S カードの問題、確かに基本計画書いただいて私も目を通しました。しかしそこには回収の金額11億は書いてなかったように思うんですが、その積算根拠についても曖昧で不明確と。例えば4階のフロアは1階と等価交換すると、先ほどもちょっと話ありましたけれども、その見通しが立っているのかどうか、そして、4階フロアについては公共施設で回遊型というようなことでアバウトの配置しか書いてない、あんなもので金額算定できるのか、これはどんなプロでも難しいと思います。以上の点から今回の提案をした理由です。以上です。
他にありませんか。
以上で本動議についての質疑を終結いたします。これより提出されている全議案に対する討論に入ります。まず原案賛成の方の発言を許します。12番香川由美議員。
議案第4号及び議案第21号の修正案に対する賛成討論を行います。2000年これからの高齢化社会や介護問題を支えるという期待のもとに介護保険制度が誕生してから20年以上が経ちました。この間には制度改正が幾度となく行われ、介護報酬の引き上げ、第1号被保険者の介護保険料、医療料等にも多くの問題を抱えながら、今日まで制度は継続されてきました。人生100年時代を迎え、人口構成で一番多い団塊世代、1947年から1949年生まれの世代が、後期高齢を迎える2023年、令和5年が第8期計画の中に含まれています。団塊世代は言うまでもなく、戦後の日本経済の復興を担い発展に尽力した世代です。加えてその世代をターゲットとした医療制度改革では、2022年後半に後期高齢者医療の窓口2割負担も計画されています。さらに現役世代には年金の支給開始年齢のさらなる引き上げなど、社会保障制度が大きく変わろうとしています。そのような情勢もあり、第8期の介護保険事業計画での介護保険料引き上げには慎重な対応が求められます。提案理由でも述べられていますが、牛久市の第1号被保険者約2万4300人のうち、介護認定率は 12.57% と県内でも低い位置にあります。これは市が健康寿命の延伸に努め、市民が健康増進や介護予防に関心が高い結果と判断できます。そして2020年度令和2年度末の介護保険給付費準備基金残高は約10 14億円ともなり、その一部約8億2000万円を取り崩せば、第7期の保険料金基準額4800円を十分維持することができます。なお、取り崩し後の基金残高は約5億8000万円となります。新型ウイルス感染拡大の収束が見通せない現在、介護サービスの利用控えによる市民・高齢者の健康への影響は十分に考慮しなければなりません。市民への負担増ではなく、今こそ準備基金を取り崩し、保険料基準額を4800円とする議案第4号、議案第21号の修正案に賛成します。委員各位のご賛同を心よりお願い申し上げます。
次に原案反対の方の発言を許します。1番鈴木勝俊議員。
議案第18号、令和3年度牛久市一般会計予算案に対する反対討論を行います。市長が掲げる復活と挑戦の継続を否定するつもりは毛頭ありませんが、令和3年度当初予算案は原案にそのまま賛成するわけにはいきません。市執行部は各事業の必要性、緊急性、費用対効果を検証し、事業採択を行ったと明示しておりますが、緊急性をいかに検証したのか、甚だ疑念を抱かざるを得ません。
静粛に願います。
新型コロナウイルス感染症の脅威に終止符は打たれていないのです。感染拡大による影響で苦境にさらされている生活者や事業者の再建は終わっておりません。ワクチン接種が開始されたとはいえ、希望するすべての方々に行き届くまでにはまだまだ時間がかかります。むしろ今後さらなる感染拡大の波の襲来や感染力の高い変異ウイルスの拡大が懸念される中で、感染拡大防止のために時に応じて行政は外出自粛や営業時間の短縮、イベントの制限等々、市民や事業者に向けて協力をお願いしていかなければならない立場なのです。その時にまた市民の生活や仕事に支障をきたし、市民に苦労をおかけすることになるのです。だからこそ市民に協力を仰ぎ、不便や不都合を感受していただく以上、行政は市民の生活を守り、市民の安心と安全を保障する政策を第一に掲げるべきなのです。一方でコロナ禍で市税が減収し、苦しい台所事情であるにもかかわらず、借金をし貯金を取り崩してでも今取り組まなければならない事業とは何か、ここを精査しなければなりません。コロナ禍という緊急時の中では、計画があるから実行するのではなく、たとえ緊急時であっても今取り組む必要があるかどうかを検証することです。例示すれば、エスカード牛久ビルの公共施設整備、北部地区開発、公益財団法人設立の事業はそれに該当したものなのでしょうか。残念ながら本市執行部の説明に、これらの事業に対する緊急性を裏付ける確証を今のところ認めることはできません。市民の理解と納得は到底得られるものではないと考えます。コロナとの戦いは長期戦になります。行政の対応によって 市民の方々を思いもかけない苦境に陥らせてしまうことがあるかもしれません。しかし市民の方々のご理解と市民の方々との団結なくしてこのコロナとの戦いに終止符を打つことはできないのです。市長は今回の私の新型コロナウイルス感染症対策の一般質問の答弁でコロナ対策、経済対策、さまざまなことでもし必要とあらば財政調整基金を活用してでも積極的に支援、そして政策をタイムリーに行うことを職員にも言い伝えておりますと明言されておりました。それを具体的な形にしていくこと、市民の暮らしを守り、市民の安心と安全を保障し、市民に希望と勇気を与えられるような予算編成を考えていくこと、そう念願する次第でございます。市民は私たちの行動を、決断をじっと見ていることを忘れてはなりません。以上の趣旨により、令和3年度牛久市一般会計予算案に対して反対いたします。議員各位のご理解と賢明なご判断を何卒よろしくお願い申し上げます。
次に原案賛成の方の発言を許します。16番黒木信子議員。着座のまま暫時休憩いたします。再開いたします。黒木信子議員。
意見書案第1号義務教育における30人以下学級の実現を求める意見書の賛成討論をいたします。
黒木議員、マイクを寄せてしゃべってください。
政府は2021年度教育予算の中で小学校全学年を35人学級に5カ年で実施すると閣議決定いたしました。この35人学級は長い期間要望していたことですが、それはそれで評価すべきと考えますが、その中身について言わせていただきますと、公立小中学校の教員の配置には学級数や児童生徒数に応じて決まる基礎定数と習熟度別指導や定点などの目的で追加配置する加配定数とがあります。この度の35人学級の実現には教員を増やす必要がありますが、2021年度の教育予算では基礎定数を純増するわけではなく、加配定数の一部を基礎定数に振り替えているわけです。少子化での自然減などを考えれば、教職員数や予算額については今年度より実質減ることになります。2021年度の予算での加配定数の増加については定定加配の付け替えや見直し、また児童生徒の自然減などから全国で前年度比で474人58億円の減となっております。実質極端な少子化であるにもかかわらず35人学級にすることに5年もかける必要はなく、むしろ特別支援学級も含め30人以下の学級編成や教師の専科 教員の推進、あるいは副担任の配置等などを2021年度に予算化し、早急に実施し、子どもたちの豊かな学びと教職員の負担軽減のための最適化を図る必要があるかと思います。議員各位のご賛同をお願いし、賛成討論といたします。
次に原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。22番利根川秀夫議員。
令和3年度一般会計予算の修正動議に対する賛成討論です。Sカード宿ビルや北部への新たな開発、公益社団法人の設立などは市税が落ち込む中での実施、これらは市民の切実な願いではないでありましょう。最優先すべきは新型コロナウイルス感染予防対策であります。憲法第3条国民の権利及び義務で、第13条すべて国民は個人として尊重される生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉、一人一人の利益のためにバランスを取ることに反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするとあります。また地方自治体の仕事は憲法第92条で、地方自治が地方自治体の本旨に基づかなければいけないことを規定しております。この地方自治の本旨を踏まえ、地方自治法という法律が制定されております。地方自治体の本旨は住民自治、団体自治のことで、住民自治はその地域に住む住民自らが地域のことを治めることであります。大人も子どもも住民みんなで参加で自治を行うことです。したがって地方自治体の仕事は、すべての住民の命を守り、安心して幸せな町を作ることであります。予算案の説明の中では、執行部の説明で、北部開発によって人口を8万5千人程度に維持することと言っておりました。しかし、今市民の多くが望んでいることはそのようなことではないでありましょう。大きなお金をかけての開発ではなく、新型コロナウイルス感染予防対策ではないでしょうか。市はワクチン接種を優先的に行い、 PCR そして抗体検査などは実施しないとのことでありました。すべての市民にワクチン接種が終わる時期は現時点では全くわからないというのが現状であります。症状の出ない陽性患者をなるべく早く見つけ出し予防するのが最優先ではないでしょうか。県内の状況も、県独自の緊急事態宣言解除以降もほとんど変わりなく感染者が出ております。 また第4波の到来かとも言われております。国、県、近隣市町村の動向を見るということではなく、市独自で PCR そして抗体検査など早急に実施すべきであります。これこそが地方自治の本心に沿った牛久市の行政運営と言えます。さらに公益財団法人の設立は教育基本法、社会教育法を踏まえ、設立前にこれまでの活動を総括、そして課題を明確にし、金銭面だけではなく十分検討しなければならないと考えます。これら3点の減額修正はコロナ新型コロナ感染症の終了や経済の回復が見えてからでも遅くないと考え、賛成討論といたします。委員各位の賛同を心からお願いをいたしまして、賛成討論といたします。
着座のまま暫時休憩いたします。何ですか？それは分かってますけども、利根川秀夫議員、
不正をお願いします。
きちんと発言をしてください。
今社団法人で言ったものを公益、財団法人に訂正をお願いしたいと思います。
承知をいたしました。次に原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。5番山本信子議員。
議案第18号令和3年度牛久市一般会計予算に対する修正案の賛成討論です。エスカード牛久ビルの復活は令和3年度予算の重要な事業であること、また市長はじめ担当部署の方々が駅周辺のまちづくりを推進するためさまざま取り組みを進めてきたことも理解をいたします。エスカード牛久ビルに公共施設を計画するにあたり、私は一般質問でその過程において市民の参画を訴えてまいりました。あのビルを利用する市民の意見を広く拾い上げ、計画について合意形成していく、そのプロセスこそが大切だと思っているからです。多くの市民に活用され愛される場所となるためには、プロセスにおいてどれだけ市民が時間をかけ手間をかけ関わっていくかが鍵になることは明らかです。実際に計画から設計工事に至る過程で丁寧に市民に意見を聞きながら進めている自治体があります。この自治体は新しく市庁舎を建設するにあたり、基本計画案の段階でパブリックコメントやタウンミーティングを行ったり、小学生、中学生、シニアクラブなどさまざまな世代の意見を聞く場を設けたり、出前講座を開いたりと市民に情報を公開し共有する場を積極的に設け、合意の形成を行っています。この事業には国からさまざまな交付金も出ていると説明がありました。この交付金の申請にあたって国に提出するチェックシートがあるようですが、 その項目の中には、住民、民間事業者等と協力して計画を作成しているかとか、計画について住民等との間で合意が形成されているというものがあり、国の方でも住民との情報の共有が重視されていることが伺えます。もちろん新設の市庁舎とビルのワンフロアの改修では規模に違いはありますが、市民参加のまちづくりとはそういう手間暇を惜しまず進めていくほかにはないと考えます。しかしながら、公開されたエスカード牛久ビルの公共施設の基本設計からは、そうした市民の姿、市民の顔が見えませんし、市民が置き去りにされた街づくりになっているのではとさえ思える内容でした。いまだにこの基本計画は市民にも公表されておらず、内容がわからないまま整備工事が進められていく、そのようなやり方には疑問が残ります。また北部地域の開発計画は局所的な人口増加をもたらしますが、それに伴うインフラ整備や維持管理、公共サービス費用の増大は新住民だけではなく他の住民も負担する税金で賄われるものです。また立地適正化計画で町を集約化していく方向性とも相反するものであり、今後老朽化する公共インフラの維持更新や増え続ける空き家問題への対策などに多くの費用がかかっていくことも鑑みれば、投資的経費については慎重に対応すべきと考えます。以上の理由により修正案に賛成いたします。
次に原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。9番柳井哲也議員。
それでは議案第18号令和3年度牛久市一般会計予算に対する賛成討論を行います。予算常任委員会で否決した委員が本議会で賛成してくれることを期待して一生懸命頑張って賛成討論をしたいと思います。よろしくお願いします。これまで牛久が発展してきた大きな節目が2つあります。牛久駅ができると同時に牛久シャトーが作られ、その後の発展に大きく貢献したことです。もう一つは、町村自治体では国内初という牛久駅前再開発が行われた時です。昭和59年に駅舎の強靭化からスタートし、昭和61年市政施行と相まって、昭和62年にエスカード牛久ビルのオープンを果たしました。当時民間デベロッパーがどんなに宅地開発に力を入れても、牛久駅舎が古いマッチ箱のようでみすぼらしく、駅前は駐輪場が栄えるのみで、東京から家を求めてやってきた若い夫婦もこれを見て帰ってしまう例も多かったそうです。しかし新しい駅舎とエスカードが直結し、仕事帰りに買い物ができるようになったため、さらに牛久市は人口増加に拍車をかける結果となりました。昭和60年、筑波 万博の時、現在の日立の地区に万博中央域を作ったことも、その後の牛久の発展には極めて大きな貢献がありました。でここで言えることは、牛久は駅を中心に発展してきたという事実です。昨日地価工事価格が発表されました。宅地需要のないところは極端に下がっていました。常磐線の駅を持っている近隣自治体、いろいろ調べてみましたが、牛久市の中央地区、それから日立の地区をはじめ全体的に非常に検討をしております。昨年牛久市は牛久シャトーとエスカードの復活を掲げて、何が何でも早期に解決するという目標を掲げ、経営企画部内に創生プロジェクト推進課を設置し、これを解決できる人材を配置しました。何年も何年も牛久市の顔といえる最も大切なところを閉鎖させて死に体の状態にしておくことはできません。泉屋の敷金問題の解決は執行部と議会が車の両輪となって成し遂げた素晴らしい例だと考えます。市民の血税を、しかも大金をという声もありましたが、20年以内に必ず返済される形を執行部が作ってくれたので同意することができました。その後、創生プロジェクト推進課が期待通り頑張ってくれて、一部リニューアルオープンを果たすという結果となりました。そして新年早々、上総国道事務所の入居が決まり、入居者やこれから出店しようとしている方が望んでいる4階の地域交流センター、これを整備すれば、そのシャワー効果で空きスペースも同時に解決できるという、そういうところまで来たことは、執行部の一歩一歩着実な計画実行と言えると思っております。そして今回の新年度予算案では、牛久市の何が何でも解決すべき課題として、コロナ対策、牛久シャトー、Sカードの解決、この3つを掲げ、他の事業も限られた範囲内であるが、最大の効果が出るよう組んでいるとあります。皆さんからコロナ対策がもっともっと必要でないかっていう意味での発言がありましたが、牛久市の保健福祉部、他の自治体に先んじて次々と手を打たれ、成果を上げてきていることは皆様ご存知の通りであります。極めてその対策の一つ一つ信頼できるものと思っており、このような形でしっかりと進めていってもらいたいと考えております。私は執行部が、特に根本市長が、このような駅前活性化を重点施策として何が何でも解決をさせたいとするのは、子どもの頃から牛久市の発展が駅を中心に市民に喜ばれる街づくりをすれば、さらに爆発的に良くなり、 牛久市全体が発展するということをつぶさに見てきたからではないかと思います。経営の神様とも言われる神谷伝兵衛さんの遺伝子はエスカード牛久ビルを整備した大野正雄初代市長に受け継がれ、今根本市長にしっかりと受け継がれているものと考えます。そして私たち議会も駅のまちづくりの一環としてのエスカード牛久ビルの復活には何度も何度も会議を重ね、積極的な発言をし、まさに車の両輪の一方を力強く回してきたではありませんか。一時的に市債は増加するかもしれませんが、衰退したまま何もせずに置いた方がいいというのでしょうか。より良い代替案も出さずに反対するとしたら無責任すぎます。執行部は単なる思いつきでやっているのではありません。市民からの声を普段から集め、識者からの考えを聞き、議会でのやり取りを踏まえた上で実施していくことを前提に、令和元年に環境デザイン研究所に調査依頼をし、昨年の半ばに全議員にその報告書を配ると同時に進めていきたい旨説明され、しっかりと手順を踏んできたものであります。先ほど私が環境デザイン研究所がまとめたものを提示しましたけれども、しっかりやってきたことは皆さんも十分分かっていることと思います。今年と来年でエスカード問題を解決するための最善のプロジェクトを簡単に反対してしまう理由が分かりません。私たち議会の役割は一体何なんでしょうか。議会はいつまでエスカードの空洞化を続ける気でしょうか。積極的な代替案を出さずに反対するとしたら、市の最重点事業であるだけに執行部不信任ということにもなるかと思います。これまで財政を理由に実現できなかった歴代の首長さんでありましたが、心ある市民はやっとこれで根本市政で市民の文化レベルの政治になったねと、そういう評価の声が出ていただけに、ことは極めて重大です。ことにこれまで根本市政を応援してきた議員がこぞって反対していることは機会であり、市民にとって理解できないところであります。反対する人は市民に対して分かる説明が必要でありましょう。駅前が発展していれば、子育て世代の若い夫婦が牛久に転入してきます。行政は20年後、30年後のことを考え進める必要があります。そこで行政判断というものが必要となるのです。牛久市はせっかくいい地の利でありながら選択を誤り、元気のない町にしてはなりません。また北部ニュータウンの隣接地の開発 開発についても私は賛成です。今さら何を開発かという声が聞こえてきそうですが、全く理解できないわけではありません。それは人口減少時代、市財政への憂慮など、それらが考えられるからであります。しかし人口減少時代にあっても人口が伸びている地域はあるのです。なぜそうなのか、心落ち着けて考えてみます。端的に言って、人の流れが生じ、その流れがとどまる要因があるということです。皆さんが住んでいるこの牛区、さらには北部ニュータウン地区には、その潜在的な魅力があるということです。独りよがりの判断ではなく、第三者から見た見解もそうです。地元宅地建物取引業協会、さらにはこの前の執行部から説明のあった民間の、そしてその道のプロである大手開発業者からも積極的な見解を得ているところです。この潜在的魅力を生かすのは今だということであります。むしろ人の流れを見ていると少し遅いかもしれないと見ている、それほどであります。公益財団法人の設立についても根本的な部分は最小限の費用でやるための一つの財政改革であるということと考えております。まあ、財政規律についてほんのちょっと触れたいと思います。執行部も議会も財政規律を考えない市政運営は認められません。どんなにやりたいことがあっても、子どもや孫たちに借金のツケを回すわけにいかないことは私たちの家庭と同様であります。そこで大切なのは借金の返済計画です。執行部が財源確保を真剣に考え実行に移しているかどうかということであります。今までの決算議会においてつぶさに決算内容に触れ議決してきたではありませんか。そこから将来を客観的に見通すべきです。来年度の予算案の説明を受け、将来を見据えた財政運営をしているのがわかるかと思います。来年度の予算案の中に北部地区開発がありましたが、子育て世代の若い夫婦がこの地に実際に転入してきたら、半永久的に市民税や固定資産税が入ってくることであり、財源確保策としては一応認められるでしょう。しかし問題は本当に転入してくるかどうかだと思います。先ほどお話ししましたように、過日の勉強会で牛久市が極めて詳細に大手も含んだ民間開発業者にあたって調査を実施し、北部地区のポテンシャルの高さについて資料をもっての説明があったことは皆様ご存知の通りです。都市計画法上の手続きについては、今一時的に経費を使うことはあっても、 長期で見ればその何倍も返ってくるので全く問題はないと考えられ、これまでの牛久市の歩みはまさにそのような政策の上にあるものと考えます。財政規律の課題は牛久市全体の事業の見直しを何度も行い、選択と集中で実現を図っていくべきと考えます。今回のこの予算案を承認した上で、明日からでも議会と執行部がこの重要な課題に取り組むことによって、了解できたものから補正で修正することも可能と考えます。地域間競争で一歩も二歩も前に出られる政策を潰してしまい、牛久市の心臓部分をやっつけてしまうことによって、牛久市を元気のない町にすることのないよう、議員の皆様の賛同を心からお願いし、柳哲也の賛成討論といたします。皆様のご賛同を心よりお願い申し上げます。
次に原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。3番秋山泉議員。
2件について賛成討論を行います。まずはじめに意見書案第1号、義務教育における30人以下学級の実現を求める意見書。教育現場にとって長年の課題だった少人数学級が実現に向けて動き出しました。小中学校の学級規模はこれまで徐々に引き下げられてきました。1959年の第一次義務教育諸学校教職員定数改善計画では50人とされた公立小中学校の学級編成の基準が、64年から68年まで実施の第二次計画で45人、80年から91年までの第5次計画で40人となり、2021年から5年かけ公立小学校の学級定数を毎年度1学年ずつ35人に移行します。小学校全体で上限人数を引き下げるのは約40年ぶりでございます。文科省は感染症対策やパソコン端末を活用した指導のため公立小中学校の上限人数を30人に引き下げるよう求めてきましたが、財務省が難色を示し、今回は小学校で35人とすることで折り合いがつきました。しかしながらこの度の35人学級は少人数学級推進に向け大きな前進と考えます。少人数学級を推進することで一人一人に目が行き届きやすく、学力学習意欲の向上を支援しやすくなる、子どもの欠席者率の低下につなげられる、外国人児童生徒などへの日本語指導がしやすい、増加傾向にある発達障害のある子どもやいじめなど特別な指導や支援が必要な子どもに適切に対応ができるなど、 教育の機会均等や義務教育の水準確保のため必要と考えます。しかしながら少人数学級を実現するには教員の数を増やすことが不可欠です。しかし国や地方の厳しい財政状況が教員の増員を阻む壁となっています。少人数学級の実施について政府は現在の義務教育費国庫負担金の範囲内で、また国地方とも追加財源を伴わないというのが基本方針です。教員の総数を決める国による教職員定数改善計画も2006年以降策定はされておりません。これらのことから早急な対応を国に求める意見書に賛成をいたします。続きまして、請願第1号茨城県地域防災計画括弧原子力災害対策計画編にコロナ等の感染症対策を取り入れることについて茨城県知事へ意見書を提出することを求める請願、2月13日夜に福島、茨城両県で最大震度6強を観測した地震、3月20日に宮城県沖で発生した最大震度5強は2011年3月に起きた東日本大震災の余震と見られております。本震から10年が経ちましたが余震は依然続き、体感できるものだけで計1万4000回を超えました。そして今なお福島第一原発災害により住むところを奪われ苦しんでいらっしゃる方が多くいらっしゃいます。茨城県に住む私たちにとって東海第二原発が存在する以上、今後起こりうる災害に備えていくことが重要と考えます。自然災害を止めることはできませんが、最小限に食い止めることはできます。茨城県地方防災計画に避難所等の新型コロナウイルス感染症対策は追加はされているものの、詳細は全く明記されておりません。令和2年11月発行の原子力広報茨城 PAZ-UPZ 版実効性ある避難計画策定に向けた主な課題と取り組み状況についての中には、新型コロナウイルス感染症対策については検討中とあり、原子力災害発生時に牛久市はひたちなか市より当初避難住民を1万4000人受け入れる予定でしたが、3密を避けるための明確な受け入れ人数はその後未定で検討中であるということです。日本原子力発電東海第二原発の運転を認めなかった18日の水戸地裁判決、原告の住民側勝訴の決め手となったのが避難計画の実効性だった。原発から30キロ圏内に住む約94万人の避難計画が未整備という一点を論拠として運転差し止めの結論を導き出しました。これらのことから早急に原子力災害対策、コロナ等の感染症対策を講じていくことが緊急課題と考えます。よって請願に賛成するものです。以上です。
次に原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。4番長田真美議員。
議案第18号令和3年度牛久市一般会計補正一般会計予算に対し賛成の立場から討論をさせていただきます。 今回修正案で出された理由内容については私も同様に感じております。これまで市議会で提案してきたコロナ対策支援における市独自案も実現されていないことが多くあり、コロナ禍での市民に対する支援は優先すべきと要望していくことは変わりません。しかし私たちは同時にコロナが収束した後のことも考えなくてはなりません。エスカード牛久ビルの整備にはこれまで市議会において先ほど同僚議員からもありましたように4億円の貸し付けから始まり、令和元年度予算ではエスカードビル基本構想基本計画策定費として1357万1000円令和2年度当初予算ではエスカードビル実施設計業務として9130万円を承認し、すでに事業が進められているところでございます。このような経緯の中、令和3年度当初予算では整備費と工事の管理費を含めた4億3400万円が計上され、令和4年度には6億6600万円が継続費として設定されておりますが、これまで令和元年度で基本構想等の策定費及び令和2年度で実施設計費を市議会で承認し事業が進められていることを考えますと、コロナウイルス感染症を理由に事業の先送りをすべきではなく、むしろエスカード牛久ビルの整備を進めながら同時にコロナウイルス感染症対策に関する事業について何を実施するべきか、市民は何を求めているのか、執行部に対し要望すべきものと考えます。またエスカード牛久ビルの整備には国に対して提出され、市のホームページでも公表されている令和元年度から令和5年度の都市整備計画に基づく補助金が使われており、事業を先送りにした場合にこれまでの補助金の返還の可能性や今後の国庫補助金にも影響があるものと思われ、結果市民の損失にもつながりかねません。北部土地開発についてもコロナ禍でリモートワークとなった方が首都圏から牛久市への移住を望む声が多いため、今こそ進めるべきではないのでしょうか。予算委員会の中でもご意見がありましたが、確かに牛久駅周辺にも空き地などが多く開発すべきところがたくさんあります。そちらの開発も視野に入れるのではあれば、より牛久駅前の開発公共施設の設置は重要と考えます。教育行政推進のための公益財団法人の設置率についても、今後の教育行政の発展経費の削減を考えるならば民間委託は必要であると考えます。コロナ禍で市民の皆様の生活が大変な中ではありますが、計画的な整備を棚上げすることで高年度に負担を送ることではなく、計画的に実行することが全体的なコスト削減となり、税収が上向くことで市民サービスの向上につながると考えます。最後に市執行部にはコロナ禍で苦しむ市民へ国や県から降りてくることだけではなく、市独自としての補助支援を強化すべきと強く要望を申し上げ、私の賛成討論とさせていただきます。議員各位のご賛同を心よりお願い申し上げます。
次に原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。次に原案反対の方の発言を許します。他に討論はありませんか。これをもって討論を終結いたします。ここで暫時休憩をいたします。
再開は13時10分といたします。
そうそうそう。それでいいんですね。分かんない。いや、最初俺もそれなく言えなかった。だけど、分かったな。彼の言うことも分かるんだけど、
休憩前に引き続き会議を開きます。これより議案第1号ないし議案第28号の27件、意見書案第1号の1件、請願第1号の1件について順次採決をいたします。はじめに議案第1号牛久市住伊勢江文学館の設置及び管理に関する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第1号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第2号、牛久市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第2号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第3号、牛久市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第3号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第4号、牛久市介護保険条例の一部を改正する条例について、まず本案に対する遠藤典子議員ほか1名から提出された修正案について採決をいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立少数であります。よって修正案は否決されました。次に原案について採決をいたします。議案第4号、牛久市介護保険税条例の一部を改正する条例について、この原案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第4号は原案の通り可決されました。次に議案第5号、牛久市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第5号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第6号、牛久市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第6号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第7号、牛久市指定地域密着型サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第7号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第8号、牛久市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに関わる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第8号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第10号、牛久市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第10号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第11号、牛久市下水道条例の一部を改正する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第11号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第12号、牛久市土地開発基金条例を廃止する条例について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第12号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第13号、令和2年度牛久市一般会計補正予算第9号、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第13号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第14号、令和2年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第14号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第15号、令和2年度牛久市介護保険事業特別会計補正予算第3号、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第15号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第16号、令和2年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第2号、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第16号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第17号、令和2年度牛久市下水道事業会計補正予算括弧第3号、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第17号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第18号、令和3年度牛久市一般会計予算、まず本案に対する北島昇議員他1名から提出された修正案について採決をいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって修正案は可決されました。次にただいま修正案で議決した部分を除く原案について採決をいたします。修正部分を除くその他の部分については原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起立全員であります。よって議案第18号は修正議決した部分を除くその他の部分は原案の通り可決されました。次に議案第19号令和3年度牛久市国民健康保険事業特別会計予算本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第19号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第20号令和3年度牛久市青果市場事業特別会計予算本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第20号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第21号令和3年度牛久市介護保険事業特別会計予算まず本案に対する遠藤紀子議員他1名から提出された修正案について採決をいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立少数であります。よって修正案は否決されました。次に原案について採決をいたします。原案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数であります。よって議案第21号は原案の通り可決されました。次に議案第22号令和3年度牛久市後期高齢者医療事業特別会計予算本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第22号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第23号令和3年度牛久市下水道事業会計予算本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第23号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第24号指導路線の認定について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第24号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第25号指導路線の路線変更について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第25号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第26号指導路線の廃止について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第26号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第27号公の施設相互利用に関する協定書の一部を変更する協定書について本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第27号は委員長の報告の通り可決されました。次に議案第28号 損害賠償の額を定めることについて、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって議案第28号は委員長の報告の通り可決されました。次に意見書案第1号、義務教育における30人以下学級の実現を求める意見書の提出について、本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって意見書案第1号は委員長の報告の通り可決されました。次に請願第1号、茨城県地域防災計画括弧原子力災害対策計画編にコロナ等の感染もとへコロナ等の感染症対策を取り入れることについて茨城県知事へ意見書を提出することを求める請願、本案に対する委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって請願第1号は採択することに決しました。ここで自席にて暫時休憩をいたします。
全員行き渡りました。大丈夫ですか。
再開いたします。ここで本定例会で採択いたしました請願第1号につきまして意見書案が提出されておりますので、意見書案第2号、茨城県地域防災計画括弧原子力災害対策計画編をコロナ等の感染症対策に対応したものにすることを茨城県知事に求める意見書の提出についての一件について、これを日程に追加し直ちに議題にいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって意見書案第2号、茨城県地域防災計画括弧原子力災害対策計画編をコロナ等の感染症対策に対応したものにすることを茨城県知事に求める意見書の提出についての一件を日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題とすることに決定いたしました。追加日程第1、意見書案第2号についてを議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。15番須藤京子議員。
意見書案第2号について意見書案を朗読することで提案理由に変えさせていただきます。茨城県地域防災計画原子力災害対策計画編をコロナ等の感染症対策に対応したものにすることを茨城県知事に求める意見書案。私たちは2011年3月に起きた福島第一原発事故から原発が一旦過酷事故を起こせば住民に大変な被害を及ぼすことを学びました。茨城県の東海第二原発は一刻も早く廃炉にしてほしいと考えております。他方で東海第二原発が存在する以上その原発事故に備えて避難計画を策定しなければならないことは現実の問題です。そのような中茨城県では東海第二発電所の安全性の検証と実効性のある避難計画の検討が進められています。しかしコロナ禍で3密回避が呼びかけられ当県では緊急事態宣言が発せられるなどの状況の中上記計画の検討においてはコロナ等感染症発生と原発事故との複合災害を考慮する必要があるのではないでしょうか。 UPZ 県外の牛久市では避難住民を受け入れることとなっていますが3密回避を考慮すれば当初計画の何倍もの収容施設が必要となると考えられるほか感染症対応可能な人員配置なども求められるなどコロナ状況に対応した対策、実効性のある避難計画への見直しが必要であると考えます。原発事故避難対策について、以下のとおり要望します。き、1、茨城県知事が茨城県地域防災計画、原子力災害対策計画編をコロナ等の感染症対策、実効性ある避難計画に対応したものにするために見直すこと。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。よろしくお願いいたします。
以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。これより意見書案第2号についての質疑を許します。以上で意見書案第2号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております意見書案第2号については会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって意見書案第2号については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。これをもって討論を終結いたします。これより意見書案第2号について採決をいたします。意見書案第2号茨城県地域防災計画括弧原子力災害対策計画編をコロナ等の感染症対策に対応したものにすることを茨城県知事に求める意見書の提出について本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数全員であります。よって意見書案第2号は可決されました。
次に日程第30議員提出議案第1号についてを議題といたします。提案者に提案理由の説明を求めます。14番杉森博之議員。
牛久市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして提案理由を申し上げます。牛久市議会議員の議員報酬の支給方法については議員活動の実態に合わせた方法に改めるべきとの意見から議会運営委員会において他市議会の事例等を収集するとともに検討を行ってまいりました。改正の主な内容について申し上げます。議長、副議長に選出された月及び新たに議員となった議員報酬の支給方法については市職員の例による日割り計算をして支給されておりました。この市職員の例による日割り計算によりますと月の現日数から週休日を差し引いた日数で議員報酬月額を割り在職日数をかけて算出することとなります。しかしながら議員としての活動実態に照らしますとこの日割り計算方法では市職員と議員では職務形態の違いから適当ではないため報酬月額を月の現日数で割りそれに在職日数をかけて算出した金額を議員報酬として支給する内容に改めるものであります。また議長副議長議員が任期満了辞職除名議会の解散等によりその職を離れたときその月に1日でも在職していれば1ヶ月分の議員報酬が支払われていることについても日割り計算による在職日数分の議員報酬を支給する内容に改めるものです。合わせて日割り計算の方法を明記するものであります。この日割り計算による議員報酬の支給方法以外の支給条件については現行のとおり市職員の例を順用するものであります。本条例の改正は令和3年4月1日から適用したいと存じますので議員各位のご理解を賜りますようお願いをいたします。以上です。
以上で提案者の提案理由の説明は終わりました。これより議員提出議案第1号についての質疑を許します。以上で議員提出議案第1号についての質疑を終結いたします。お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第1号については会議規則第37条第3項の規定により常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議員提出議案第1号については常任委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。まず原案反対の方の発言を許します。次に原案賛成の方の発言を許します。これをもって討論を終結いたします。これより議員提出議案第1号について採決をいたします。議員提出議案第1号牛久市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について本案は原案の通り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 起立全員であります。よって議員提出議案第1号は可決されました。次に日程第31予算常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。本案は予算常任委員長から会議規則第111条の規定によりお手元に配布しました通り閉会中において継続調査の申し入れがありました。本案は委員長の申し入れの通り閉会中の継続調査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって本案は委員長の申し入れの通り閉会中の継続調査とすることに決しました。次に日程第32閉会中の事務調査の件を議題といたします。本件はお手元に配布してあります通り各委員長から閉会中の事務調査の申し入れがありました。お諮りいたします。本件は各委員長の申し入れの通りそれぞれ閉会中の事務調査に付することに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員であります。よって本件は各委員長の申し入れの通りそれぞれ閉会中の事務調査に付することに決しました。以上で今期定例会に付議されました案件はすべて議了されました。これをもって令和3年第1回牛久市議会定例会を閉会といたします。ご苦労様でした。